リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました。パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太子です。
はい、また梅雨に入ってくるのが嫌だなと、はいはい、
それが悪い、
毎年言ってますよね、これは嫌だなと、だんだんなんか疲れますよね、あの湿度が高いと、
なんかね、そうですね、だるくなって、だるいっていうか、どよんとして
ね、はい、いかんですよね、はい。今日もまたちょっと時間経ってますけど、はい、ゴールデンウィークの時の話をしようかなと。
パリの話の続きですね、
はい、まあ、ちょっと京都の話もね、できたらと思います。はい、はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、連休の時にパリに行ったんですけど、はい、まあ、私交通計画もやってるので、はい、前ね、ここでも紹介していますけど、ある都市、もうだいぶ前ですね、10年も経ってないと思うけど、パリでは、はい、自転車のシェアリングが、一時に、はい、いっぺんに1万台とか、
ね、なんか行った時そうでしたよね。で
場所が止める場所が一時に千何箇所とか作ったんですよ、
はい、なんか聞いてすごいなと思ってましたけど、
うん、もうそれ一時作るのがすごいんですよね。日本でそういうことできない、なかなか。
そうですね、でも京都もね、今京阪電車で通勤してるんですけど、
はい、ね、
釣り広告で、ね、ピッパっていうんですか、サイクルシェアされてる、まあね、京都でも始まったのか、
まあ、だから
思いました。
どこかで借りてどこかで乗り捨てるっていうか、はい、まあ、次のポートで乗り捨てる、はい、まあ、で京都市内はもう少し先駆的に他の会社さんもやっておられて、まあ、そこはそんなに数ないんですよ、そのポートの場所がね、はい、あれはたくさんあればあるほどまあいいんですけど、
そうですよね、
まあ、カーシェアリングも本当はそうなんですけどね。
私も使ってます。
あ、使ってますか、うん、
すごく便利ですね、うん、行った先の駅の近くから、ね、うんうんうん、ちょっと乗っていこうかなっていうのができるので、
乗っていってその時は戻すのはどこに戻すの？
同じところに戻さないといけないんです。
それを別のとこ戻すシェアリングが本当はいいんですよ、
まあ、本当はいいですけど、
それを2000年頃に私ら実験したんだけど、うん、はい、京都の観光地で7カ所で。
そうですか。
まだあまりにも先駆的すぎて、これは大変でしたよ。
止めるところが車だと自転車以上に、ね、そうそうそう、スペースがいるので、
それとそれを探すのがね、その作り手としては、
そうですよね、
見えにくいところだとなかなか見つけてくれないでしょ
う、はい、うん、そうですよね。そこでまたね、ぐるぐる迷っちゃう車がいっぱい入り込むっていうのが難しい。
でその時の社会実験はもっと面白くて、はい、電気自動車だったんですよ。
あ、
電気自動車の、はい、誰でも借りれてどこでも、まあ、7カ所で乗り捨てできるカーシェアリングを、はい、だから全国初だったんですけど、3年間やりましたかね、実験を、
はい、うん、そうなんですね。
また電気自動車が1台数百万の時の700万とかね、
そんな
時代の話ですけどね、はい、まあ、そんなのでね、はい、レンタサイクル、まあ、パリのやつはベリブっていうんですけど、はい、それをでクレジットカードでね、はい、すぐ決済できて、はい、できるやつだったんですけど、なんと今年行ったら、はい、ないんですよ、もうね、本当にね、はい、何箇所も見てない。
あ、そうですか。
そのポート、だいたいポートに10から20台止めれる横長のね、車道にこうぺったりひっついたやつ ね、あれがね、前行った時はもう200メーターか300メーター間隔にあったんだけど、今回行ったらね、全く見つけられなくて、はい、よくよく見たらね、違うものが走ってるんですよ。
あ、それは前のポートのようなところにまた止めるように。
いや、それがね、
でもなく、
なんていうんですか、タイヤが2つついてて小さい、はい、それにボードみたいなのが上に乗ってて、うん、そこに両足とも乗せて体を、
うん、立って乗るっていう感じ。
立って乗るんですよ、はい、でハンドルが、まあ、一応あるんですよ。で一応エンジンが多分ついてて、はい、漕いではいないんですよ、足ではね。それがね、観光客が、まあ、多分観光客かな、あれ使ってるんだけど、危ない、自動車の周りをそれが動くから。
自動車の人も怖いです
自動車まで怖いと思う、ね、バスにも乗ってたけど怖いですよ、間をすり抜けてくるから。
でもそれは観光客の人、地元の人は、
地元の人も乗ってるかもしれない。それがね、はい、乗り捨てはいいんだけど、その自転車だと一応ポートにガシャンと入れるわけですよ、はいはいはい、止めるように。そんななくてね、そこら中に掘ってある、
なんか
で掘ってるやつをまたなんかやって 多分クレジットカードかなんかでして、はい、また使うんですよね、はい、なんか今 QR コードかなんかやってたんだけど、
うん、なるほど。あ、一応管理はこう、
あ、そうそうそう、だから有料だと思うんで、それがね、そこいラジオに掘ってあるんですよ。乗り捨てた、それも立ててきれいに並べてあったらまだいいんだけど、うん、寝かしたやつがポンポロポンとこう歩道とかに、
あ、
ちょっと驚きですよ。
放置自転車みたいな
感じ、放置なんていうのあれ、
バラバラな感じですか。
すごかった。 あれが今流行ってるんだなと。
そうなんですね。
いいのって感じだけど、ちょっと
でも台数はその前の自転車の時ほどではない。
いや、もっと多いんじゃないやつして。
そうですか。
物が小さいですからね。
うん、まあ、小さいというのはいいかもしれませんよね。置く場所とか取らないけど、
景観っていうか、そのなんていうか、歩道、まあ、車道に掘ってる人はないけど、歩道にね、本当に、でね、だからあの自転車はちゃんと整理して並べてあったからいいんだけど、はい、何にもないんですよそれが。だから公園とかにもボンボンと落ちていた。たまに二人乗りしてる人がいて危ない。
乗れるんですか二人、そこにおんぶしたりとかせず。
いや、普通に立って、ちょっとひっついたったっていう感じかな。
なん
かカップルの人がもう二人立って結構なスピードで走るんですよそれが。
怖っ。事故ないんですかね。
だから公園とか、まあ、広い歩道、まあ、歩道もあれ危ないかな、なんかいわゆるその一定のね、
はい、
エリア内なら分かるんですよ、
そうです
ね、公道走ってるからね。これはやっぱり日本ではもうこれありえないなと思って、
まあ、日本には取り入れられる。
日本でまだセグウェイもね走れないでしょ、
そうですね。セグウェイと似た感じなんですよね。
まあね、物は全然違うけどね。セグウェイはなんか丸っこい、
もうちょっと大きい感じ、
大きいタイヤでしょ、
ですよね、もっとちっちゃいタイヤなんですね。
そうそうそう、小さいタイヤでなんかのボードみたいなやつ、細長い縦長の、
あ、縦長なんですか、
うん、縦長の、だから足をこう前後ろで乗せる、
そういう
そういうやつよくあるじゃないですか、ね、一生懸命小枝乗ってる人が日本では。
あ、はいはいはい、はい、
あれですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。あとセグウェイに似てるんだけど1個しかない車輪のやつはありました。それ乗ってる人、それを地下鉄持って入ってる人いた。
1個しかない、
あれどうして乗るのかなと思ったんだけど、ちょっと地下鉄で見たし分からなかったんですけど、
あ、そうなんですね。
面白いですね。
進んでるというのか、
自由というか、
ねえ、そうなんですね、はい、でもそのうちに日本に入ってくるんですか、どうなんだろう。
はい、ここであの音楽をかけてもらいましょうか。
はい、
ウィーン少年合唱団、ね、はい、の美しき青木殿、はい、お願いします。はい、そういうことでね、はい、あと、まあ、パリに行ってやったのは、あ、オペラを聞きました、はい、またまた魔笛を聞いた。
あ、どうでしたか。
魔笛ヨーロッパで何回聞いてるんやって感じです、
やっぱ人気の演目なんですね。
4回5回ぐらい見てますね。
あ、
ウィーンで2回ミュンヘンとか、なかなかでしたよ。今までと全く違う。
あ、そうです
か。現代版、
衣装とかが、
衣装が、だって夜の女王があのハイヒール履いて出てきましたからね、
なんかそれはでもその方がなんかかえってリアル、
まあリアルというかね。でだけどその設定は一緒じゃないですか、あの3人の女の人ってるでしょ、あれでも3人出てきたりとか、はい、みんな一緒なんですよ。で一応あの森の中で、
あ、森は出てくるんですか。そうそうそう、お室外じゃないんです、
ね、そうそう、森の中だったんですよ。
あ、
うん、
あ、そうなんですか。
でちゃんと一応その鳥打ちのパパゲーのとこは出てくるんですよ、ちゃんと。
鳥打ちなんですか。
そう、鳥打ちなんですよ。
あ、そこは鳥打ちなんですね、
そこは鳥打ちなんですよ。
あ、
なんかちょっと微妙な設定で、ちょっと僕らは馴染みにくいなっていうか、で夜の女王の歌もちゃんとあるんですけど、はい、もちろんあの高い音、
はい、
うん、うまかったけど、
なるほど。
パパゲーノもちゃんとあのなんていうの、あのアンデスのあの笛吹いてましたよ。
あ、そうなんです
か。バラララランってい
う、あ、それがこうあのスマホなわけ、スマホが鳴ったっていう感じじゃないわけです、ね、
自分で吹いてあった、
自分で吹いてあるんですね、
で割とオペラ劇場が宝塚の大劇場みたいな感じで、前に、
はい、
オーケストラピットよりさらに前にあの通る道があってね、
あ、
確か宝塚もそうになってると思うんですけど、はい、あんな感じでしたね。だから前の方に来たりね、 あと あ、そうそう、いきなりあの主役のタミーノが客席の方から出てきたり、後ろの扉から。
なるほど、お客さんサービスがいい感じです、うん、
びっくりしました。で すぐお客さんの横で歌い出したりして、
あ、
もうちょっとだけ後ろやってあれやったけど、前の人の方がもう 真横で歌ってるんですよ、うん、
大喜びですね。
あれは感動ですね、うん、声量がやっぱりすごいからね。
ねえ、そうですね、はい、マイクはもちろんないですから、なしですもんね。ミュージカルとかだとね、そういうのあるけど、やっぱマイクありますもんね。
パパゲーノの人はすごい声量やったな。
ああ、そうですか、
びっくりしました。
うーん、
まあ、そういうのでは良かったんですけど、なんかもともと持ってるイメージとあまりも違ったんで、
うん、ね、でも何回も見てたらね、もう あらすじも全部入ってるから、うん、そうそう、本当に楽しいですよね。そうそうそう
そう、演奏もしたしね、撮影ものだから面白かったですけど、そういう意味では、はい、あとはあの、ね、サッカーを見に行ったと、
はい、
うん、サンジェルマンとニースの、
はい、
これはなかなか、うん、とんでもない音量でしたけど、
あ
のゴールした時の音量とか、
あ、そうですか。
こんな音量耳おかしになるわっていう、数万人入れる、
はい、
3、4万もっと入れる、5、6万入るのかな、すごい広いとこで。
え、音量っていうのはその人の声って意味
じゃなくて、のスピーカーから出てくるのゴールとかいうやつとか、
あ、そうですか、
恐ろしいよね。
それが大きいんですか、
はい、
うーん、
はい、で、
そうですか、
ちょっと天気がね大変で、うん、吹雪になってました、うん、吹雪じゃないか、風雨になってましたけど、すごい風があのグラウンドのとこ回ってましたよ、はい、でいきなり晴れたり、すごいセキュリティがきつくて、
あ、やっぱそうですか、30
ぐらいセキュリティでしたね。3回スケールセキュリティ通されて、
そうなんですね。いや、でも楽しんでこられて、はい、本当にいいですよね。
はい、それではまた、来月ですね、第2日曜のお昼にお聞きください、パーソナリティは坂井宏でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。